ではここからは7月のぶらり街歩きを始めていきたいと思います。スタジオに鈴木純子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あいにくの天気が続いておりまして、はい、なかなか街歩きにはちょっとこうね、雨が降ると出づらいなという感じがしますが、
そうですね、はい、しかも暑いので、
暑い、
はい、ちょっともう最近は控えてますね。
そうなんですね、はい。まあ、そんな中、はい、今日は2箇所をご紹介いただける、はい、ということですけれども、はい、まずはどちらからご紹介しますか。はい、
まず最初なんですけれども、京都市京セラ美術館で開催されました、はい、ちょっともうこれは終了してしまっているんですけれども、はい、報告ということで、はい、パリポンピデューセンター、うん、キュビズム展美の革命について、
こちらに行ってこられたんですね、は
い、それに行ってきましたのでレポートしたいと思います、
はい、お願いします、はい。
とこちら3月の終わり頃、あの20日から7月7日まで開催されておりまして、まあ、何回もあの京セラ美術館のことはお話していると思うんですけども、京都市営地下鉄に乗っていただいて、うん、東山駅というのがまあ最寄りかなというふうに、はいはい、思っています、はい、ここから徒歩10分ですね、はい。で今回はですね、ちょっと長いタイトルではあるんですけども、50年ぶりの大キュビズム展ということなんですね、うんうん。でキュビズムというのはあのキューブですね、あのルービックキューブでしょ、
キューブ、
はい、ああいう立体なんですけども、こう立体のようにこう見えるように描いてるというふうにまあ思っていただいたらいいかなと思いますね。であの20世紀の初め頃、うん、まあ、よく知られてますパブロ・ピカソですね、はい、それからあとジョルジュ・ブラックなどによる、はい、あのこうキュビズムというのが始まりまして、うん、はい、で最初はこう1908年にブラックという人の描いた作品がこう、うん、これはもうキューブだっていうふうにこう評されたらしいんですね、はい、そこからキュービズムというふうに言っていたそうなんですね、はい。で今回の展覧会はピカソやブラック、あとドローネ、うん、それからシャガールへとこうだんだん続いていきまして、うん、はい、約、ね、130ってたくさんありましたよ。
たくさんありましたね、
はい、あのこういったものが紹介されています、
はい
はい。でも皆さんこう頭の中にこう描いていただけるような
イメージしながら、
はい、あのキュビズム、はい、そのままなんですけども、あのそれまでの人物画とか生物画も、はい、あの少し最初展示してありますので、
そうだったんですね。
そうすると、あ、うん、こういうふうになっていったんだなっていうのが、うん、あの違いが分かる、はい、そうですね。でこうある時急にそれには、うん、それらの人物が生物画ではない、うん、とってもこう幾何学的な、うん、こっち向いたりこっち向いたりといったね、はい、あれですよね、うん、そういったもの描き方が始まりまして、でも以後あの大変芸術にこう影響を与えていって、はい、それをするのが、まあ、素敵だということで
流行っている
、はい、はい、そのようですね。であの今回特にパリのポンピデューセンターというところがあるんですが、はい、こちらの所蔵品を中心とした展示になっておりまして、うん、約40人の作家さん、
うん、
であの初めてあの日本に来るものがなんと50点。
あ、そんなにあったんですね、
はい、そうですね。もうちょっと知らないものばかり、ね、不勉強なんですね、はい、そういったものが多く展示されていました、はい。でこのポンピデューセンターなんですけども、1977年開館ですね、はい、あのそこまで歴史が、うん、あのものすごく古いというわけではないんですけども、うん、あの新しい建物になってまして、はい、近現代美術コレクションを有する、うん、あの美術館になっております、はい、はい。であの主あの、まあ、私どうしても建物が好きですの で,
そうです、ね、
このあのどうしても建物の方に目が行くんですけれども、はい、はい、あのリチャード・ロジャースという人、これはイギリスの人なんですが、はいはい、あの例えば作品としてはロイズ・オブ・ロンドンというのがまた検索してみられると、うん、おーっと思われる
有名な作品なんですね、
はい、ありますね、はい。であとレンゾ・ピアノというイタリアの方なんですが、はい、この人はあの日本にも作品がありまして、はい、関西国際空港の旅客ターミナルビルですとか、はい、あとあの東京ですと東京海上ビルディングなんかも今あの計画中ということで、
ね、
はい、あのちょっと親しみがあるかなというふうに思っています
、
はい。であの外観がねとてもこうカラフルな配管、こう管がねこう通ってるような風になっているんですね。でチューブ状のエスカレーターが、
チューブ状のエスカレーター、
はい、不思議な感じですよね。もう目を引く形なんですけど、どう言ったらいいんでしょうか。建物の横に、はい、あのこう、はい、渡っている感じなんですね。普通はあのエスカレーターって中にありますよね。
あ、そうですね、外にありますね、
はい。でそういうチューブとかそういうものも中に普通は入れて、まあ、見えないようにするんですけど、そういうものをこう外に出して、しかも色を鮮やかにしているので、なんだこれはといった建物、 なんですけども
、これが作品ですよね。
はい、もうこれ自体が作品なんですが、ね、まあ、ここにあるもののうちから、うん、あの130点がこちらに来まして、ということでしたね。はい、あのたくさん見てはもうどれも確かにキュビズムみたいな、
そうですね、はい、立体的な平面ですけども、はい、立体を感じる、
こっちも、はい、顔のこちら側があるかと思ったらこちら側も見えてるし、耳も見えてるしという、
いいですね、デザイン的に、
そうですね、はい、そうですね。ただあの特に私が気に入ったのは、はい、あの今戸川さん手にしてらっしゃる、はい、あのそれをめくっていただくとですね、はい、めくっていただくと、はい、その反対側、はい、右側そちらですね、あ、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、はい、私から見て、はい、すみません、そちらになるんですけど、
ロベル、そのロベル、
はい、
ドローネ、
はい、ドローネという人のパリ市という作品なんですが、はい、1910年から12年にかけての作品だそうなんですけども、はい、この、ね、幅4メートル、縦2
点、そんな大きかったんですね、
これは、ね、特に大きかったですね。他はそこまで、まあ、一般的な絵画作品の大きさ、うん、人物画とかの絵画作品の大きさだったんです、はい、これは特にね、バーンとこう来てましてね、とっても鮮やかな色使いですね。はい、で、あの、まあ、パリらしくエッフェル塔ですとか、あと橋とか船がこうよく見るとこう散りばめられている感じですね。バーンと書いてあるんじゃなくて、あっちにちょっとチラチラ
切り取った感じで、
チラチラ、はい、
映ってる感じ、
ね、そうなんです、はい、そのあたりがとっても素敵だなと思いましたね。
面白いですね、
はい、であと中央に3人、これはもう女神様なんですけども、
そうなんですね、は
い、
女神が、
はい、この3人の方もしっかり描いているというよりは、こう、うん、こっち向いてたり、どうもこちら側だったり、うん、どちらの足が見えているのかなみたいな、
ね、確かに立体的にこう見えますね、
はいはい、うん、もう本当にこう色のこうモザイクがかかったような感じで、うん、はい、素敵だなというふうに思いましたね。
こういうのを家にあったらね、いいですね。4メートルはさすがに入らないですけど
はい、ちょっとこれは大きい、でもね、はい、これいいな、本当にいいなと思って、ね、私だいぶしばらくこの作品の前ではね、はい、眺めていましたね。
そういう絵に出会えるっていうのはいいですよね。
いいですね、はい、あのこの絵はあの最初のイメージではなかったんですけれども、うん、あのまあ、ピカソの作品というわけでもないですので、うん、はい、あのここで出会って、あ、これはいいなというふうに思ったので、ね、あの
出かけて、
はい、出かけてみてよかったなと思いましたね。
そんな出会いが皆さんにもきっとあったんでしょうね、
はい、そうでしょうね、はい、なかなか盛況でしたので、うん、はい、皆さんお越しになってるなというふうに思いました、はいはい、
で京都で、7月7日まで開催されていたということで、
は
い、
そうですね、
なんかどこか巡回するとかそういうのはあるんですか、ね、
これはね、もう巡回してここが終わりですので、
はい、
はい、もう東京にあの展覧会ありまして、こちらが、ということですので、
そうですか、
はい、
ね、
まずできればもうポンピドゥセンターに行っていただく、
行くしかないですね、はい、次の機会としてはね、はいはい、こちらに行ってきたということで、
はい、
あの当日は天気とかどうでしたか。
この日はいい天気でしたね、
は
い、なんとか良さそうだったので出かけてきましたし、ね、うん、あのちょっと何日までっていうのははっきりしなくて申し訳ないんですが、あの村上隆展も絶賛開催中ですので、
そうですね、
はい、これも見てきました、合わせて、はい、見てきました
ね。おカラフルな、ね、
こちらも、はい、あのにっこりとしたお花がいっぱい、
そうです、ね、
どこの会場にも溢れていましたね、はい、
これも注目ということですね、
はい、そうですね、はいはい、
ということでちょっと美術情報まず前半にいただきまして、はい、
ね、
そしていよいよぶらり街歩きとなりますけれども、
はいはい、
今回ぶらりされたのはこちらですか、
はい、ちょっと遠くまで行きました、
遠くまで行きました、
はい、最近ちょっと遠くが多いですからね、
そうですね、
はい、今回はフケというところの街歩きに行ってきました、はい、これはね、深い日と書く、
あ、これでフケと読むんですね、
はい、そうなんです、はい、あの戸川さんどうですか、こちらの方は行ったりされたでしょうか、
うん、初めてあの名前を聞きまして行ったことは、これは大阪、
そうだね、大阪府の一番端の方になりますね、
南の方になるんですね、
はい、一番南の端の方になります。三崎公園というのは聞いたこと、
名前は聞いたことあります、
ね、そうですね、
行ったことないんですけどね、
は
い、
その三崎公園よりももう少し先になります、
さらに、
はい、さらに、
おお、じゃあだいぶ和歌山寄りという感じですか、
そうです、もうほとんどもうギリギリ和歌山になるよ、あのどちらかなみたいな風な、
県境に近いぐらい
の、はい、近いところになりますね、
じゃあ結構山だからだと距離ありますよね、
はい、とてもかかりますね、あの、うん、一番頑張っても2時間半
です
ね、でまあまあ平均3時間はかかりまして、3時間はちょっと下手をするともうそれ以上どんどん
もうちょっとかかるかもしれない、
はい、なってしまうということですね、はい、で今回私は、はい、まあ、大阪までまず出まして、うん、そこから新今宮、
はい、
あの JR でそのまま乗りまして、はい、ここで南海に乗り換えて三崎公園まで行きました、はい、でここで乗り換えまして、
また乗り換え、
はい、今度田名川線という、田名川はあの多いですね、多い少ないの多いに、ね、神奈川県の名に、また神奈川県の川ですね、はい、で田名川線という、
それも南海電車、
そうですね、はい、南海電車の、はい、支線になりますね。でこれであの三崎公園から進んでいって、はい、三崎公園、その次が府警町という駅がありまして、うん、その次が府警港、この港ですね、でその次が田名川駅で、そこが終点なんです。はい、で頑張れば三崎公園からも歩いていけなくはないです、はい、
ですね、は
い、
結構ありますよね、
はい、結構あるように地図では見えるんですけど、はい、なぜ頑張れば歩けるかという話をするかというと、この三崎公園から先のこの田名川線が1時間に1本しかないですね、
1時間に1本
で、それを待っているぐらいなら
歩いた方がいいかなと、
はい、
大体 1.5 キロぐらいですか、
もうね、はい、どうなんでしょうというふうで、あの三崎公園から府警町駅まではまあまあ20分強ぐらいですかね、はい、
結構あるな、はい、3キロ4キロありますね、
そうですね、はい、で府警町から府警港までまあそうですね、15分前やっぱり20分ぐらいかかるかな、はい、どちらかなとか見ながら行くとね、
はい、微妙な時間、
微妙にね、はい、で府警港から田名川はまあまあでも歩いていったらまあまあ10分もあれば行くかなというふうなんですね、
500メーターぐらい感じですかね、はい、歩けないことは確かにないなという、ね、はい、
あのさっさと行けばいいんですけど、私どうしてもこっちも見たり、こっち
も
見た
り、気になりますもん ね、路地とかもあったりすると、
はい、そうなんですよ、はい、で写真を撮ったりしているとこうどんどん
時間が、ね、過ぎていくという、は
い、経っていくというふうですね、
そうですか、はい、遠いところってそういうあの帰りのことも考えないといけないんですね、
はい、はい、そうですね、あのそこでいつまでも喜んでいるといけないので
帰りの電車がなくなるという、
は
い、
そうなんです、はい、であのちょっと途中の情報なんですけど、はい、あの新今宮から三崎公園まで特急サザンというのが乗ることができまして、はい、うん、はい、この南海の特急サザンは特急なんですけど、はい、特急料金を払う車両と払わなくても良い車両があるんです、
そうなんですね、
はい、なので特急料金を払ってゆったり座りたい人はそちらへ、はい、
あ、なるほど、
であの私のようにいやいや、もう一応同じ速度で着くので、はい、いいという人はあの
普通の料金だけで、
はい、そちらの車両に乗って、ね、はい、何号車からこちらは、はい、
特急車両で移動できるという、
はい、そうです、そちらが好きな人はそちらへ、ね、ちゃんとわざわざ行かれます、
面白いですね、
面白いです ね、はい、
外観はどうなんですか、
外観はね割と普通の感じなんですよ、はい、その特急らしいというものが来るわけではない、ラピートのような風では全然ないんですけども、
特別カラーリングではないんですね、
ないですね、はい、はい、でも一応特急となっているので、
なるほど、
はい、
ゆったりと座る、
はい、のようです、
例えばね、うん、
はい、でこの日なんですけども、私は12時過ぎに府警町駅までなんとかたどり着きまして、はい、
12時に着きました、
はい、と三崎公園駅で乗り換えて、はい、この1時間に1本のやつ乗ってですね、はい、で府警町駅に降りました、
降り立ちました、
はい、でここから、はい、あの府警港が集合場所だったんですけれども、は
い、歩いたんですね、
はい、もう歩いて行こうと、はい、で途中にあの歩いて道沿いにあります、はい、寿司吉というお店に入ろうと思いまして、はい、でここでお昼を取ろうと、ちょうどね、ちょうど本当に真ん中あたりなんです、はい、で
距離的に、
距離的にもうどっちから行っても真ん中なので、
じゃあ手前で降りて、
はい、手前で降りて歩いてきました、はい、であのここで頼んだのは刺身定食、私刺身がね、とっても好きな
んで、あ、そうなんですね、
刺身定食で、しかもねここは、はい、あのカウンターはまあ一人なんでカウンターを紹介されて、はい、たんですが、はい、内側に大きいイケスがあってですね、はい、もういろいろピチピチ泳いでるんですね、で注文に応じてこうあの、はい、
そこから
中からかあの係の人が出てきてこうザバッとやってらっしゃるし、こちら側にはこうあのまた違う小さい水槽があって、うん、貝がいたりですとかね、うん、とっても雰囲気があるんですよ、
目の前の大阪湾で取れたネタなんかが
ここそうでしょうね、はい、なんでもうやっぱりこう刺身かなみたいな
の
をしてしまったんですが、
はい、
あの後でよく、はい、よくあの、 なんてよくメニューを見ればもっと良かったんですけど、はい、一寸法師というね、なんかセット、はい、あったんですね、はい、あのいわゆる一寸法師と書くんですが、はい、1100円なんですけど、うん、それを、ね、頼めばよかったと後で思いまして、ね、
なんでですか、
はい、それが、ね、ちょっと離れた、はい、あのカウンターの端っこの方にいたまた一人の方のところに届いたんですね、はい、もうね、そこではね、どのくらいいったらいいでしょう、20センチの円ぐらいの大きいお椀がありますね、はいはい、そこにこうちゃんとした蓋もついてまし て, てで、それを取る と中には寿 司,、はい、寿司、天ぷら、刺身一品が、ね、こういい感じで、ね、乗ってるんですよ。この豪華な感じですよね。
天ぷらまでついていて、
はい、でほとんど、ね、値段変わらないというな、
そうですか、
はい、まあ、刺身はそれは少しは良かったのかもしれないですけれども、なんかちょっとね、なんかこう、はい、こうあの開けるのをやりたかったなとか、なんか
分かったけど時のね、はい、このもう豪華な ね、共演ですよ、もう、はい、新鮮なネタが。
こっちはもうね、刺身って見えてるんで、
まあ、それはそれで素晴らしいですけどね、はいはい、新鮮なお刺身、ね、
そうなんです、はい、だから次回はもう絶対こっちだなと思って、はい、
そうですか、はい、一寸法師という。
はい、どうもね、それが、はい、一番のおすすめだったみたいなんです、ちょっと気づくの
が、ね、こういう、まあ、初めて行くお店っておすすめなんですかって聞いたらあれですかね、
はい、そうですね、言ってくださるところもあれば、いやもうどれもうちはおすすめですみ
た
いな、おすすめ
だよって言われてもね
っていうところもあれば、ちょっと聞きにくいようなお店もね、あります。難しい、
どうしたらいいでしょう ね、 ね、おすすめどれですかね、はい、
でまあ、ネットで調べることもできるんですが、あんまり調べ尽くすのもどうも ね、 うね、なんか
楽しさが半減しますからね。
そうなんです、みんなが言うから本当にそうかというと分からないですよね。たまたま、
う
ん、あのカツ定食を押してるかもしれないし、分からないので、
そういう、ね、続いたかもしれませんし、
そうなんですよ、そこが難しいですね。
難しいところですね、はい、おすすめなんですか、ね、一番高いの言われても ね、
そ う、 なんです、そうそう、向こうとしては、ね、やっぱりこれを出したいっていうのがあるかもしれないし、ね、
でもその駆け引きというか、そういう思いを持ちながら声かけるっていうのは面白いかもしれない
ね。そうですよね、はい、
おすすめなんですか、
はい、私ももっとちゃんと聞けばよかったですけど、やっぱりあの刺身がね
食べたかった、
はい、
ネタは何があったんですか、
まあ、もう本当にその日のあのいろいろだったので、うん、はい、あのマグロですとか、はい、カンパチですとか、うん、タコですとか、うん、そういったものが入ってまして、とってもそれはそれで
美味しかった、
ね、やっぱりだんだんでも隣、まあ、少し離れてますけどね、なんか今頃天ぷら食べてるなとか、だんだんそっちに
目の前集中しましょう、はい、せっかくこう、はい、対象がね、
はい、
天ぷらいいの、はい、何の天ぷらやったんでしょう ね、
はい、
何か何かですかね、
いやもう、はい、また次回頑張ります、 ります、はい、
そうですか、じゃあ寿司よし行った場合、ね、はい、一寸法師がちょっと気になるメニューかな、
はい、
と、
気になりますね、
ということですね、
はいはい、で、そのままあの府警公に向かったんですけども、はい、一応14時あの午後の2時に集合ですので、はい、まだ少しだけ時間があって、
うん、あ、時間があったんですね、
ちょっとして神奈川駅まで歩けるかもと思ったので、うん、頑張ってガッと歩いて時間を見計らって戻ってきて、はい
はい、戻ってくる、
はい、でちょうど14時に戻ってきました。
そうなんですね、はい、大体またね、駅と駅の間300か400メートルぐらいありますもんね、
はい、で時間を見計らってどうも無理だなと思ったら、もうそこで半、時間半分のところで引き返すぐらいのつもりでいたんですが、なんとか行けたので、よかったと思って、はい、戻ってきました。そしたらあの何人か、その日は、はい、結局4人ですね、
4人、
はい、この日あんまりいい天気ではなかったんです。
天気に左右されますもんね、はい、外の街歩きやっぱり ね、
はい、あまりいい天気ではなくて、最高で4名だったんですけども、
4名参加の、
はい、はい、で3人はここにいたんですが、はい、私が言ったら反対側から歩いてきた、
なんでって、
いやいや不思議な感じでねみたいな、
どこから来てるのか、
はい、へっていう風だったんですけど、あのちょっと先に来たらまだ皆さんいなかったので、うん、
街歩きセミプロですからね、
はい、歩いてきました、という風で
先にもうリサーチで始まっちゃってるという、
ね、はい、そうです、始めさせていただきました、
神奈川駅まで行って折り返して、
はい、
府警公園駅で集合、
はい、
ということで、じゃあ港町って感じですか。
そうですね、はい、港町なんですね、うん、はい、でこの後はどうしようかと思ったんですけども、うん、あの海沿いに歩こうと思いまして、うん、海沿いにこうずっと歩いていって、はい、しかもあの少し離れたところに魚市場というのがあるんですが、これがあの午後の3時からは、はい、あの魚市をするということ で、
そうなんです、ね、
これは行かなければと思って、
でまだ、
はい、あのその日その時間に上がったものが、うん、あの売られると、目の前であの一応やるということなので、はい、
競りが始まるわけですね、
はい、でこれに向かってだから3時にはここに間に合うようにと思って、うんうん、2時から歩き始めて、はい、でずっと進んでいてで、ただ雨降りがね、はい、本当微妙なところで、ね降るのかどうなるのかみたいな風だったんで、はい、あんまり雨だったら中止になるんですね。
あ、そうなんですね、
はい、
で屋外
屋外なんです、はい、で寮に出てなかったら中止になるそうなので、そのあたりがね、はい、で一応この前を通って、うん、そしたら看板がたまたま出ていて、はい、午後1やりますとなって、
すごい
これは良かった、はい、もうやりますだったらやるだろう、はい、
そうですね、
はい、でそのまま海沿いにまた歩いていって、はい、しばらく行ったところに、うん、あの万葉歌碑というのがね、あの万葉集の歌ですね、はい、それが、あの刻んであるということでちょっとそれを見に行ってみようと思って行ってきました、はい、そしたら、はい、あったんですけれども、はい、そこに書いてあった歌が時津風不景、これは不景のことなんですけれども、この頃は吹くという感じ、あの息を吹く、はい、
吹きかける吹くですね、
はいはい、それにあのいいなので、あの飯田さんのいい、あのお昼ご飯の飯ですね、はい、これで不景いいと、でそれが不景になっていたんじゃないかという話なんですね。あ、なるほど、
まあ、音が先ですもんね、
はい、で不景の浜に出でいつつ、うん、阿公命は妹という字を書くんです、はい、妹がためこそという歌がこう書いてありまして、でこうあのこうやってあのこの浜に出ていった時に、うん、あのこう阿公命っていうのはこうその願うとか、ね、祈るという意味がどうもあるそうなんですね、海の神にこう祈っているのは何のためかというと、うん、こう妹っていうのは妹のことではなくてこう、はい、大切な人、
あ、
まあ、言ったら好きな人ですね、あなたのことを思っていろいろ祈っているんですよ、はい、というそういう歌だそうなんですね。
なるほど、
はい、でそれがこう歌詞として残っているということは、うん、その万葉の頃からこの辺りは、はい、あのこう有名な浜であって、
ね、
歌に、ね、読まれるほどの場所だった、ね、みんなも来ていたというようなところだそうなのかと思いましてね。
いやー、はい、なんか時の流れ
というかそうですよね、はい、そうですね、
同じところに立ってね、
はい、
鈴木さんは天ぷら食べたいなって
すいませんね、なんか、まあ、の和歌の一種でも読めればいいのに、なんか天ぷらのことを考えていた私がなんか申し訳ないですね。
いろんな人が立っていいですね、
はい、
あの風景も
そうですね、
はい、その可否があるということですね、
はい、でそこまで行きまして、うん、あの大体3時に間に合うように魚市のところに戻ってきたんですね、はいはい、そうしたらあのこうその場所のところに、はい、どうも奥のところで、あの魚が上がって、はい、こう網からこうバッと出している感じで、そこでこう手を出したりしてやっているようだったんですね、はい、でそこのところへはどうも一般人は入れないようになっていて、はい、でそこでどうももう値段が決まったものが、うん、あのその日は魚屋さんがどうも2カ所あったんです、はい、右と左に2カ所あったんですけども、その二手に分かれていって、でまず右の魚屋さんが、はい、あのそこで、まあ、あの競りかけたやつを、はい、あのバシャッとやって、うん、そのもうそこでもうピッピッ
ピチピチですね、
なってますよね、でそれをカゴの中にあのまあまあ、 あの数とかあと種類が一緒になるように
バランスを見て
やるんですね、はい、でも跳ねてるので、うん、もう網からこう出ていってしまうのをまたこうするみたいなね、でそれをあのやっていて時間に、なるかなどうかなと思って、で時間になったらさあいらっしゃいとかなるかなと思ったんですけど、どうもなんかこう並べてんって感じなので、どういうことかなと思っていたら、ある人がこれっていくらぐらいですか、はい、言ったらどのカゴも、まあ、言ったら500円ですって言われて、はい、もう本当に新鮮でもういっぱい入ってるんですよ、はい、あのいいのが、はい、3匹入ってたり5匹入ってたり、小さいのだったら5匹入ってたりするんですが、どれも500円です、でじゃあこれとか言ったら、こうやってあの包んでこう
くれるみたいな、ね、
っていうことはもう始まってるの、いいのこれは、
買って鳴らしてくれたらね、
はい始まりますよっていうの、
意外とこうスーッと始まるんですね、
はいはい、なんか始まったのか始まってないのかみたいな風でな
そういうスタイルなんですね、ここは、
はい、うん、
らっしゃいらっしゃいみたいなこう、ね、イメージしそうですけど、
はい、ちょっとそこがあれとは思ったんですけど、ね、そんで一人の人がそうやって買ったんで、あじゃあいいんだって、その他の人もあじゃあこれとか、あじゃあこれみたいな風で、どういうことは私ももう言わないと
買えなくなりますから ね、
はい、
なので買ったんですか、
はい、買いました、はい、
すごいですね、
はい、はい、あの 息のいいのがいろいろ入っているのを、あの5匹入っていたんですけども、
何が入ってたんですか。
それはね、あのメバルですね。はい、メバルなんで、とっても美味しいお魚なんですけども、5匹入っていてビニールに入れてこうはっみたいな風でくれるの で一応あの小さいこうクーラーボックスじゃない、クーラーバッグを持っていって、そこに入れて、はい、
氷もも う入れて、
氷もはいじゃじゃっとちょっと入れて、
事前にそこ用意して
たんですね。自分も持っていきましたね、はい、私も冷えるものを持ってきましたので、はい、そうやって買っているうちに、はい、こちらの、あの、この左側も、あ、残りのね、はい、あのどうも開いた、
見た、見た、同じような開き方なんですね。
そうなんです。こっちもこっちの店はガランガランとかするから、それもなくて、こっちはいきなりこうタコとかをブワッと出して、もうニャーってなってるで、タコがもう溢れているのを、タッタッとかってやったり、その炭を抜いたりですね、いろいろ作業をしていて、でこっちもいつ声をかけたらみたいな風なんですけど、まあだいぶ待っててお客さんが、まあなんとなく
これ買えます
か、ぐらいの、まあ、やや小さい声で聞いてみたら、これは3000円かなぐらいの、そのぐらいの感じで、
なるほど、
でちょっと3000円では高いと感じられたようで、買わずに、っていう時間がややこう静かにな、
ゆったりと静かに、
はい、そんな感じでしたね。
なるほど、まあ、それはそれでこういうスタイルなんですね、はいはい、ここ
はね、そうだったんだなと、でもうちょっと痛かったんですけど、あんまりたくさん買っても、ね、食べきれないですし、
そうですね、
はい、ちょっとわからないので、
とか近くでね、あのさばいてくれて焼いてくれたりしたらね、
はい、
あの
そうですね、はい、どうもね、うん、ここじゃなくてもっとあの違う垂水とか、神戸の垂水とかの漁港での、はい、は後で聞いた情報ですけど、ちゃんとさばいたりしてくれるそうなので、ああ、そういうのもあるんですね、いいんですけど、そこはね本当にもうこのまま、
そのまま、はい、ピチピチ取れたてを、
はい、
へえ、なかなかワイルドな
感じでしたね、はい、で4時になりまして、あの観光案内所へ集合してなんですけども、はい、あの1時間に1本とお伝えしましたが ね、
あ、最初ね、ありましたね、あの電車、
はい、その電車が、ね、ありまして、はい、4時27 16時27分の次が、はい、17時27分になってしまうので、はい、もうあのその後話し合いも早々にですね、早々にね、もう20分にはもう
観
光、はい、観光案内所を出ても早歩きで行って、
7分はちょっと怖いな、
はい、なので、ね、もう早歩きで、ね、中には切符買う人もいましたね、ね、こう下っ端ではなくて、ね、
そう焦ると手震えますから ね小銭ゴムが入らないとか、
はい、510円とか入れるの大変ですね、はい、そうなんです。だからもう焦っていって、なんとかそれに乗って
帰って、はい、じゃあ4時台の4時27分の電車に、はい、
ダメだったら1時間そこで待ちですよ。
そっから3時間4時間いったらもう大変な数字だ ね、
ね、
サンタに帰ったらもう10時、はい、11時になっちゃうのでね、
疲れます、ね、
疲れます、はい、魚持ってるし、
考えただけ、はい、魚もいるし、まだピチピチしてるんですよ、です、ね、してるんですよ
すごい、はい、元気、
そう、
じゃあそれを持って電車に乗りまして、はい、帰路に着いたと、
はい、そういうことですね、はい、でこの港なんですけど、はい、老港というだけあって、あの魚も取れるんですが、うん、ここから洲本へのフェリーも、ね、出てるんです。
そうなんですか。
出てる、でそして今も出ている。あ、
それはそれは面白いですね、はい、
そうなんです。だからそういうのが好きな方はまたそれに乗っていただけると、この例えば南海海町三級切符なるものがありまして、こうあの大阪難波方面から、はい、あの電車と、うん、あとあの洲本への往復乗船券がセットになっていくらというふうになってますね。3900円。
洲本から
またこの府県に戻ってきますよ。
戻ってきちゃうんですね、
はい、
そこから神戸にこう行って、
あ、はい、あ、それをしたいんだったらもうこの券をちょっと放棄しないといけないので往復のチケットではあります、、はい、別にこれを使わなくてもいいですよ、片道で買ってもらって、
ね、ぐるっと
洲本からぐるっと回って
神戸に出て、
はい、神戸方面から帰ってもらっても大丈夫です、
ね、バス最後乗って帰った
ら、はい、それでもいいですね。
そのルートがいいな、
はい、あのなんせここに帰ってくるとまた府県から帰らないといけないです ね、 そのあたりも考えていただけるといいかなと、
はい、そういうあれあるんですね、はい、がね、
一応あのちゃんとあの時刻表も載せてありますので参考にしていただけると、これに乗り遅れるとまた1時間後と、
そうですね、
はい、そういうことになりますね。
船も乗ってみたいですね、
はい、乗ってタッチして帰ってくる感じですね、はい、
できれば相撲から神戸に出たい、
はいはいはい、そういった楽しみ方もできる場所、
面白いですね、はい、夏休みにぜひ皆さんこれね、
そうですね、こういう行き方もありますので、うん、
回れる
あの何も大橋を渡るだけがありませんので、
そうそうそう、
はい、
大阪からね、
はい、だから橋がかかるまでは ものすごい人だったそうなんです。
あ、そうなんですね、は
い、みんなここから行ってみよう、あとタコフェリーもそうだったんですけど、こちらから行く、
そうでしたね、明石海峡ね、
そうなんです ね、 ですね、はい、それがやっぱり橋がかかったので、皆さ ん、 ん、ね、はい、橋で行く方が増えたということは聞いています。
変わったんですね、はい、そうですか、じゃあそういうのもありますよということですね、
はい、
で電車に乗って鈴木さんは帰ってきた、はい、ということで、
そうです、
はいはい、あの、とっても購入したお魚は、はい、どうしたんですか？
あの、家で頑張ってあのなんとか
さばいて、
はい、
おお、
さばけるんですか？鱗もついてますので、やっぱりそれもなんとか落として、はい、そしてあの煮付けにしていただきました。はい、
あ、いいですね、
美味しかったです。
美味しかったですか？
はい、申し訳ないけど美味しかったです
そうですね、はい、これ美味しくいただかないと、
ね、はい、そうです、もうサンダでは海に返すこともできないので ね、 ね、はい、そうなんです。
へえ、まあ、今回の府県の街歩きということでしたけれども、はい、特になんか印象に残っている出来事とかスポットとかありましたか？
はい、あの魚市が魚市 あ、 のあるということでどうも府県を選ばれたようなんです、はい、んで、はい、日にちもわざわざ土曜日が大抵あの、はい、街歩きの日なんですけども、ええ、日曜日にわざわざ帰ってだったんですね、うん、で魚市私3時に着いて、はい、でしばらく行って買い物をして、はい、あのでまあ、だんだん他も見たいなと思って他をうろうろして、あの集合場所に戻ったんですが、はい、あの他の3名様は、はい、なんと魚市に来ていなかった。
あ、そうなんですか。
そうなんです、わざわざ、
はい、ね、したのに欲しかった、はい、知らなかったんですかね、
なんか
ね、
やってないと思い込んだ人が2名、
あ、ね、あららら、
はい、でもう1名の方は、あの全然違うところを、はい、
行ったんですね、
はい、回
る山側行ったんかな、
はい、山側をね、その方はその方でまたダイナミックです。もう山側を全部一周できるような、はあ、あのマイクロバスがね、はあ、あの町のバスがあるの で、
出てるんですか、
それに乗って、はい、
ああ、そういうプランだったんですね、はい、その方はね、
その方はそうだったみたい
で、はい、港町の山をこう、ま、
は
い、回るという
、そうみたいだった、
ね、皆さんなかなか個性的な
強
者揃いですね、
はい、普通は魚市行くだろうと思うんですけど行って私しか行ってないという
すごいな、
ここがね、なんとも、
いや
ね、
幅広い街歩きメンバーですね、
はい、はい、そうなんです、だからやや悔しがっておられたんですけど、なんでみんな来なかったんかなという、はい、私は思ったんですが、もう雨降って、それぞれの、はい、うん、
ないかな、
いやないかなっていうふうにもう決めてしまわれたみたい で、
ね、それがまた街歩きの、ね、良さでね、
はい、
また次行くきっかけにもなりますし、
はい、もう一回チャレンジしてほしいですね、
してほしいよね、はい、ということで今日は大阪府の最南端になりますね、
はい、
三崎町の府県ですかね、
はい、はい、そうですね、
こちらに行ってきたということで後半お話を聞きしました、
はい、
で次回は8月になりますけど、
そうですね、
もう真夏暑さ真っ盛りという、ね、そうですね、中になりますが、
はい、どうなるのでしょう、どこか行けるのでしょうか、
夏場はやっぱり街歩きはちょっと控えめに、
そうですね、はい、またはそこまで行ってしまって、うん、あのやや室内で過ごせるところとか、ね、
涼しいところをね、
はい、涼しいところを行くとか、
は
い、
それもありですね、
はい、涼しめの場所に行くとか、はい、っていう風で考えてみたいな、あの美術館とかそういうところもありますし ね、 いい
です
ね、
そうですね、はい、あのクールスポットでね、
はい、
ぜひあの暑さ対策もしっかりしてますので、
はい、
夏を乗り切っていただきたいですね、
そうですね、
はい、ということで今日のぶらり街歩き鈴木純子さんでした、はい、次回もよろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました。